都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。
はいはい。
ということで、うん、今日も都市ミナティやっていきますけども、
ね。はい、頑張っていきましょう。
ちょっとね、
うん、
やる前にね、うん、もうそれどころじゃないんですよ。こんな収録してる場合じゃないんですよ。
なんかあったんですか？
大ニュース飛んできましたよね。
大ニュースが飛んできた、
うん、
どういうことですか？いや、あんま分かんない。あったかな？
こんなことがついに起こるだっていうことをね。
何全然分かんない。これ新年ですか？
新年、もう最近ですよ。
いや、分かんない。あったかな？
見てないんですか？生放送。
生放送？
はあ、
全然分かんない。
生放送って何の？見てないんですか？そうっすか。
全然分かんない。なんだ生放送って。
ちょっとね、じゃあ、うん、見てない人いるんだね。
紅白かな？
いや、紅白結構見て、半分以上見てない
と思いますけど。全然わかんない。
あれですよ。
なんすか？
もう人類のトップニュースですよ。
うん、人類の
人類が初めて月面に着陸したっていうニュース、見てないんですか？
え、今？
今ですよ。Now。
え、初めてって言いました？
はいはい。アメリカのね、
うん、
アポロ11号ってやつがあるんですけど、それがついに月に到着したっていうのをこの間ねやってたんで、
11号にして初めて。
いやー、驚いたね。世も末だね。ここまで来たかと、人間の。
なんかよくあるじゃないですか、そのネットのニュースを見て、
うん、
あのもう最新だと思ってこれすごいっしょって見せたら、うん、よく見たら2013年のニュースだったとか、
うん、ある
あったりするじゃないですか、
うんうん、
え、それ
あれ、え、今って、
うん、
1969年7月じゃなかったっけ？7月20日だと思ってるんですけど、僕。
いやいや、違いますよ。
え？違います？
2018年、年明けて1月です。
2018年？
はい、2018年です。
あ、じゃあ僕、まさかの、
はい、
49年前の出来事を、うん、今の出来事と勘違いしたわけですね。
ターミネーターの逆。
まさか。
うん。
あ、そんな間違いすることあるんですね。僕、いや、最近のニュースだと思って。
生まれてから。
びっくりしちゃって。
今まで、こういうような作家の仕事してて、
うん、
月面着陸っていう情報がよく耳に入らなかったな。今まで。
ああ、いや、そうだね。いや、だから僕、大ニュースだと思って、これもう真っ先に、いやいやいや、何よりも先にみんなに伝えなきゃと思ったんですけど。いやいや、
そんな40、50年前の情報がよく耳に入らなかった
んですよ。あ、そうっすか。
それは間違えてよりも勉強不足ですよ。
あ、そうなんすね。
う
ん、
あ、そうなんすね。
いや、完全に間違ってますね。じゃあ、アポロ計画って、最近のじゃないんです
か、
ね、
いや、最近じゃないですよ、そんなもんは。
そっか。いや、このね、うん、アポロ計画、
うん、
いや、もう月に人類が到着するってことで十分すごいんですけど、うん、
いや、すごいです
よ。結構ね、いろんな説があってさ、
うん、
到着したはいいものの、
うん、
あの実は、
うん、
その到着したってこと自体が捏造じゃないかみたいなね、陰謀論みたいなのがあったりとか、あともう到着する途中とした後に、
うん、
その宇宙人と遭遇したとか、
うん、
UFO を見たとかっていうのを、まあ、そこにね、
うん
まあ、実際に月面に到着したニール・アームストロング
さんとか、
あとオルドリンかな、
うん、オルドリン
が、まあ、言ってるわけですよ、うん、実際見たって、
うん、
しかもその、まあ、ついたかどうかっていう説は、うん、スタンリー・キューブリックがスタジオで撮ったのを、
監督を
やったんじゃないかと、あれですよ、2001年、
うん、
宇宙の旅とか、
うんうん、
時計仕掛けのオレンジ ね、もう今死んじゃってるけど、
好きですよ、
もうそれがね、うん、そういう巨匠が実はやってたんじゃないか、当時、
ね、その都市伝説は2000年入ってからの情報なのになんで
工作しちゃってる
よね。なんで時間軸がね、月面着陸のやつを勘違いするんだ、
う
ん、今と。
いや、もうびっくりし、ちょっとびっくりしすぎて、
うん、
ちょっと間違えちゃったね、
うん、
今の話じゃないです、これ、アポロ計画って、
うん、 そうだそうだ。言ってんじゃねえよ。
いや、すげえ都市伝説、うん、ついに来たなと思って。
これで3本いけるわと思ったでしょ。
そう、3話分いけるわと思った。
ね、宇宙到達したって。あ、そう、
残念っすわ。
うん。
まあね、このね、アポロ計画、うん、都市伝説、
うん、
オカルトがね、実は宝庫の話なんで、
ね、うん、
もし興味ある方はね、ご自身で調べるなり、
そうそう
そう、もしくはどっかで時間取って、ね、ちゃんとやりますんで。
はい、はい、
はい。ということで、
うん、
今回から、時間を間違える可能性が出てきたよっていうね、お話なんで、
お話を
しますね、今後、よろしくお願いいたします、
はいはいはいはい、
あとちょっとねこれについて、
うん、
こんな間違いしそうだなっていう説を送ってくれた、
うん、
ジョルジョさん、ジョルジョさん、うん、ね、うん、オカルトネームジョルジョさん、ありがとうございます、うん、
はいはい、
まあ、軽くちょっと
名前だけ、
使わせていただく感じになりましたんで、
うん、はい、これからじゃあ半年ぐらいは時間軸を間違えるかもと、
可能性が高い、
はいはいはいはい、
間違えない可能性もあるけども、
うんうん、
その辺はちょっと分かんないですけども、
分かりました、
ということでね、まあまあ大ニュースの後は、うん、普通の都市伝説やっていただこうかなと思いますけども、
やります、
はい、
僕ね新年岡山帰ったんです、
はい、
うん、で岡山帰って大阪に行ったって話したじゃないですか、帰りにね、東京に
間違えて大阪行ったってやつね、
そうそう、東京に戻る
行きましたね、
うん、はい、そうそう、大阪行ってそれから東京へ行ったんですよ、
うん
うん、というのも一旦東京に行かずに大阪に泊まって東京に行った方が安く帰れるんですよ、
う
ん、
そうだろうね、
うんうん、岡山から東京よりも岡山から大阪経由で東京、
うんうんうん、
だから大阪でちょっとじゃあ観光しようかという話になって、
うん、
まあいろいろ神社を回ったんですけど、ちょっと今回はその話をしようかなと思っております。
何十社回って
、うん、回りましたよ、
ね、
ちょその中でもちょっと気になるね、神社お寺あったので、ちょっとそれを今回はご紹介させていただきます。
はいはい、
はい、教えて都市伝説。
はい、
はい、まあこれはですね、今話したい話等々を僕らがですねシンプルにまあまあ話していくというような企画なんですけれども、うん、
はい、
うん、まず岡山から行こうかなと思っております。ご紹介、
岡山県
のまあ回った神社からご紹介させていただきます、
うん、はいはい、
まずは1社目です。寒原神社。
ああ、
はい、寒原神社って言ったらね、まあ僕ら結構話してるじゃないですか、まあね、このポッドキャスト内でね、
はい、ポッドキャストではもうなぜか有名になってます、う
ん、まあまあね、
はい、
で最近ですね寒原神社って、うん、まあ、僕らだけでなく世界中で結構広まってるみたいで、
あ、そうですか、う
ん、海外の人がですね、うん、わざわざ寒原神社に参ったりするらしいんですよね。
まあ前多分紹介したのは大阪がメインでお話したんですけど、うん、そうそう、
メインなんですよ、
うん、
初めて聞くな、その名前と、
ああ、サムハラ、ね、
サムハラ神社と紹介させていただくんですけれども、
どんな神社か、
神社っていうのは神様祀ってるわけですよ、
はいはい、
うん、このサムハラ神社っていうのは増加三神という、
うん、
まあ日本書紀とか古事記とかに出てくる、
うん、
まあ、一番最初の神様、
うん、
あ、三神
三、
三つの神様がいるんですけれども、うん、その神様を祀っているというような、うん、まあ徳の高い神社なんですよ、うん、
三つね、同時、うん、同時とか三つ、
そうそうそう、三神がいるというね、
いるっていう、
雨の水かぬし神結び、うん、高見結びか、
うん、
この三神がいるんですけれども、だからすごいじゃないかって話なんですよ、
う
ん、
まあまあそこが、うん、売りっていうか、
ね、まあまあね、
まあまあ、
う
ん、
そうそう、
すごいところでしょ、
まあ、それを求めて海外とかからもやってくるんですよ、すごいということ で、うん、でそこにある守りっていうのがもう日本一徳高いと、
うん、まあまあ、まあ、
まあね、言う人は言うと
日本一ってね、でどこも言ってるような気しなくもないけどね、
言う人は言うと、
まあまあ、
いう話なんですよ。でそれがまあ大阪がすごいんですけど、実は岡山が発祥で、
うんうん、
もともとね大阪すごいんですけど、岡山にまあ奥の宮があるんだよという話なんですよ、
うん、
でこれってねものすごい山の中で、しかもなんかね、守りとかそういうものを売っているってわけじゃないんです、
うん、
実は。
いや、何も売ってない、
何もないです、何もないんですよ、だから、まあ、あまり人がね来ないんですけれど、今回ちょっとそのね岡山に帰る、
はいはい、
ついでじゃないですけど、この寒原神社参っとこうと思いまして、大阪は行ってるんでね、
なるほどね、
うん、行ったんですよ、うん、ちょっとその時の話させていただくんですけど、
うん、
まあ、この寒原神社ってね、
うん、
人があまり来ないんですよ、大阪と比べて。
まあそうだろうね、うん、場所的にもね。
というのも
来づらそうだし、
そう、あのむちゃくちゃ山の中なんですよ、
うんうん
うん、むちゃくちゃ山の中で、であの車停車するんですけど、佐野原神社の、うんうん、まあ駐車場があって、うんうん、そこから、まあ、ちょっと歩くんですよ山の中をね、
はいはいはい、
うん、そこをずっとまっすぐまっすぐ歩いていったら、
うん、
あるんですよ、こういうふうにね、佐野原神社っていう鳥居があって、うんうん、一応まあまあこういうような、
うん、
はい、奥宮佐野原神社というふうになっておりまして、うん、こんな感じなんですけど、
うん、
残ってるのとこんだけなんですよ。
あ、じゃあだいぶ違うね、やっぱ大阪とはね、う
ん、まあ、旧神社もあるんですけど、うん、ちょっと今回奥宮を紹介させていただくんですけど、うんうん、こんな感じなんですよ、
うん、
だから大阪と比べてあんまり商売系がないというか、うんうん、ね、まあ、こう社があるっていうだけで、旧社とね、うん、奥宮があるというだけの場所なんですよ、
はいはいはい、
うん、で、まあ、そこのまあ、もっと奥にあるコンピラ神社っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
そこの宮司さんの話を聞くと、近くにですね展望台があるからそこへ登ってみなと、
うん
うん、その展望台も実はものすごい徳が高いんだよって言われまして、
展望台が徳が高い、
そうそうそう、あの岡山のそこら辺の山が一望できるよって言うんですよ、
うんうん
うん、まあ、じゃあ行ってみようかってなって、
うん、
あの行ってみるんですよ、こういうふうにね、あの、うん、お手洗い展望台みたいな、お手洗いと展望台が一緒くたにされた、なんかあのね、うん、指示板があって、
真隣に置くかねっていう感じだけどね、
まあ、
ね、
そうそうそうそうなんですよ。ほんでまあまあ行ってみようってなって、また山道をこうやってね歩いていくわけですよ、
うん
うん、で歩いていくとこういう展望台っていう石があって、
展望台、
うん、展望台って石が書いてる石があって、うんうん、見てみたらねこんな感じなんですよ。めちゃめちゃ怖いんですよ、骨組みだけ、
ああ、
うん、鉄骨の
結構むき出しなんだね。
そう、鉄骨の骨組みだけでめちゃめちゃ怖いんですよ。
へえ、なんかあれだよね、なんかあのなんか避難はしご車みたいなさ、
まあまあそうそうそうそう、
はしご車に先についてゴンドラみたいな感じになってる。
怖いんですよ、めちゃくちゃ、うん、で
結構怖いって
、もうこんな感じなんです、登っていくとね、うん、むちゃむちゃ怖くって、そっから撮ったちょっと風景、
うん、
これっす。
へえ、
その高いビルとかがないんで、
何にもないね、
本当一望できるんですけど、うん、そう今言ったように見るもん何もねえんですよ。
何もないじゃん、うん、山、まあ、山を見るってことかな、これは
山と麓にある家を見るっていうだけで、
うん、
これね、
うん、
うん、いやそんだけなんですよ、
ね、これ得高いんだ、
得高いよって言ってましたね。
へえ、はい、
でその人から聞いたんですよ、
最近あの
大阪佐野原行くけれども、うん、岡山にもその海外の方とかが来て、うん、結構参拝している方もね例年に比べたら増えてるよ今年って言ってました、正月、
うん、
海外の方結構来たよって言って、
正月に来るんだね、
そうなんですよ、来るらしくって、で僕らが行った時も来てました、うん、何名か、車ね10台ぐらい並んでましたね。
なんでだろうね、うん、どこで知るんだろうね、その
ね、
海外の人、
そうそうそうそう、うん、まあ何かでも、海外からわざわざ来たみたいな、
うん、
スイス人だったかな、何か来たって言ってましたね。
へえ、
うん、そうなんです。でもそれ佐野原神社ってちょっとご紹介させていただきたくて、うんうん、今回、紹介させていただきました。
なるほど、
ね、はい、
はい、
で岡山にですねちょっともう一つ僕気になる神社があって、
うん、
それがあの和気神社、
和気、
和気
どういう
感じ、和む、
うん、
和む、気合の気、
うーん、
気分の気、
うんうん
うん、和気神社って言うんですけど、まあ場所の名前です、和気っていうのは、
うんうん
うん、
和気神
社、
岡山の、
うん、
地域の名前、
そうそうそう、和気市ってあるんですけど、まあ、そこの、神社なんですよ、うんうん、でなぜじゃあこの和気神社に行こうかって思ったのかっていうと、
うんうん、
まあ狛犬とかあるじゃないですか、
うん
うん、その実はここには狛イノシシがいるんですよ。
へえ、
うん、ちょっと変わってるじゃないですか、
うん、なんかね、
うん、
たまに変わってんのあるよ ね、
そうそうそうそう、
ね、猫のとかさ、あの牛のとかさ、
うん、獅子とか、まあ、キツネとかがね結構あるのに、うん、もうここはあのイノシシなんですよ。
イノシシなんだ、
イノシシちょっと見てもらいましょう、イノシシ、
うん、
これ
なんか
コマイノシシなんですね
、うん、結構リアリティある感じの作りやんだ、
ね、なおかつこれ得高いよっていう意味なのか、横に全国的に珍しいコマイノシシって書いてるんですよ、
う
ん、あんまり神社側は言わないじゃないです
かこういうの言うなよって感じするけどね、う
ん、あんまり言わないじゃないですか、うん、ここは言っていきますよ、
チンスポですよみたいなね、感じ自分で言うっていう
コマイノシシなんですよって言ってて、まあ、そこが和気神社っていうんですけど、でも
なんでイノシシ、
そうなんでイノシシかって思うじゃないですか、
うん
うん、これね、 700年代なんですけど、うん、あの道教事件っていう結構ね、うん、あの歴史詳しい方というか、まあ、詳しくない方でもまあ聞いたことあると思うんですけど、
うん、
あの湯気の道教っていう人がいて、
うん
うん、でその人があるその時代のあのね天皇の命を救ったんですって。でその、天皇にものすごい気に入られて、うんうん、私が死んだら次はお前だって言うんですよ、
うんうん、
血が流れてないにもかかわらず、
ね、大問題なんじゃない、
う
ん、
大問題じゃないかということですよ、うんうん、そしたらこの和家の清麿っていうのがいるんですけど、
うんうん、
この和家神社に祀られているね、
うん、
和家の清麿っていうのが9メートルぐらいある神様から
9メートル
身長
身長の話、
うん、身長9メートルはあろうかという神様から
巨大な、
うん、湯気の道教を、
うん、
天皇にしちゃダメだよっつって、
うん、
あいつ滅ぼせっていうお告げをいただくんですよ、
うん、なんちゃらマロが
和家の清麿が和家の清麿が聞くわけですよ、
うん
うん、でそんなお触れをお触れというかお告げを僕はいただきましたっていうわけですよ、
うん
うん、そしたらそれでよく思ってないのがその時のまあ天皇ですよね。
まあまあそうでしょう、うん、
いやいやいやいやもうこいつ
に俺が言ってることじゃん、
まあ、女性なんですけど、
うん、あ、
う
ん、
そうそう、うん、おかしいじゃねえかっていうわけですよ、うんうん、そしたらもうわけの清丸はもうちょっとあいつは頭おかしいからって話にして、
うん、
地方に追いやるわけですよ、
うん
うん、でその時に、まあ、道教事件っていうんですけどこれ、
うんうん
道教事件っていうんですけど
今のそうそう一連がね、
うん、で道教一派のやつに追いかけ回されるわけですよこのわけの清丸があいつだなって言って命の狙われるわけですよ、うん、
めちゃくちゃなやつだぞ、うん、
めちゃくちゃだって言われるわけですよ、うん、その時にこのイノシシが助けてくれたらしいんですよね。
イノシシが、
うん、
その何そいつらを倒したのかかくまってくれたのか分かんないけど、うん、
先導してくれたらしい。300頭のイノシシがわけの清丸を、
うん、
守護し目的地まで無事ご案内したというようなお話が残ってるんですよ。
イノシシ軍が助けてくれたんだ。
そうそうそう道教一味から
へ、
うん、救ったよって話があって
なんでだろう、ね、
で和家神社ができた時にじゃあ助けてくれたイノシシを
イノシに、
うんうん、感謝してここにじゃあ狛江の獅子を、作ろうじゃないかって話でイノシシがいるんですよ、
うんうんうん、
その中でイノシシがあるのちょっと面白いなということで
まあまあまあ、
行ってみようってなって、まあ、何回か行ったことあるんですけど
なんかね、
うん、
由来がなきゃおかしいもんねこれ。
ね、で写真も、
うん
うん、まあまあね撮ってないんで一回撮り行こうかって話になってちょっと行ったというところなんですよ。
距離近いの津山からは。そうでもない。
いや近いですよ1時間半ぐらいで行ける、まあ、車で
1時間半近いんだ
近い
近いって、うん、捉えるんだ
1時間半近いですよ、うん、とかいうところがあってね、
はいはいはい、
結構面白いんですまあちょっとね和気神社興味あるなという人がいらっしゃったらねちょっと参っていただければなと思います。
狛江イノシシもね、
はい、狛江イノシシ見ていただければなと思います、うん、それがまあちょっと岡山編です、う
ん、
まずは
まあね、うん、なんか行く予定があるんだったら寄ってみるのもいいんじゃないかっていう感じですね。
はい、
うん、
で次はちょっとね大阪なんですけれども
はいはいはい、う
ん大阪ね結構有名どころなんですけど大阪の人はもうみんな知ってるんです実は。
何が
今から紹介しようというところ、
ね、
ただ大阪とか関西地区以外の人は、
うん、
いや知らないよ
聞いたこともない
っていうような、うん、場所を紹介しようかなと思ってます、
うん、じゃあ全国的っていうよりかは、うん、地元の人はまあ知ってるだろう
という
、
うん、絶対知ってる絶対知ってる場所、うん、それがですね今からちょっとご紹介していただきます大国主神社今宮恵比寿神社なんですよ、
うん、
これね今宮恵比寿神社の方なんですけど、
うん、
正月100万人ぐらい参ります。
ああそうなんだ、
うん、100万人ですよすごいですよね、
うんうん
うん、10日恵比寿っていうお祭りがあるんですよ、
うんうん
9日10日11日3日間やるんですけどだからこれ流してる時は10日なんでこれ聞いていきたいなと思った方はねぜひぜひ行ってほしいんですけど、
うん
うん、10日恵比寿っていうのがあって今宮恵比寿神社に100万人行くと、
うん、
いうちょっとまあ結構有名な神社なんですけど、
うん、
じゃあ大国主神社ってなんだよって話じゃないですか。
まあ別のものでね、
うん、
あると
そうそう、うん、大国主神社には大国様っていうのが祀られてるんですよ、
うんうん
うん、で今宮恵比寿神社はまあ恵比寿ですよね、うんうん、で親子関係じゃないかっていう説があって、
うんうんうん、
でこの大国主っていうのがいるんですけど、
うん、
大国主の息子の琴代主っていうのがいるんですよ、
うん、
琴代主、
うん、
琴代主っていうのが今宮恵比寿神社に祀られていて、 大国主神社には大国主が祀られてるわけですよ、
うんうん、
だから親子なわけですね、
うんうん、
この神社関係が、
うんうん、
だからまずは親の大国主神社に参った後に今宮上神社に参れっていうルールが実はあるらしいんですよ。あんまり知られてないんですけど、
まあまあそれはね、うん、その目上の人先に挨拶しとけみたいなことと一緒にっていうことかな。
でさっき狛犬氏の話したんですけど、
うん、
ここもちょっと珍しい大国主神社には狛ネズミがいるんですよ、うん、ネズミ次はあんま見ないでしょ。ネズミも
狛ネズミの絵が思い浮かばない。
狛ネズミ、
あ本当はネズミだね。
かわいいでしょ。
なんか米俵みたいなのに、
そうそうそうそう、
こう乗ってるみたいな。
そう米俵乗ってるんですよ、
うん、
でその、反対側にはあの木槌を持ったネズミがいます。
内での小槌的なやつ。
そうそうそう、
うん、
で、お金が欲しい人はそっちの、木槌を持った方の内での小槌を持った方のネズミを触る、うんうんうん、で米が欲しい方は米の方を触るんですけど、うん、圧倒的金の方にみんな行ってます。
だ
って金がありゃ米買えるし、うん、
まあだからもともとは豊作祈願とかそういうことなんだろうね、多分。
うん、そうなんですよ、うん、っていうのが、まあ、ちょっと珍しいなということで、行かしてもらったんですけど、
うん
うん、なぜじゃあネズミかって話じゃないですか、
うんうん、あれ それの他に狛犬もいるんだ。
狛犬もいます、
うん、別で、
ね、そうそう、うん、いるんですけど、もともと大国主っていうのが、うん、まあ、スサノオの息子なんですけど、
うん、
息子っていうか、まあ、だいぶ離れてる、なんかもういろいろ遠い息子なんですけど、
うんうん
うん、この、息子の、まあ、あの大国主の御事がスサノオの娘を好きになるわけですよ、
うん、
スセリビメだったかな、
うん
うん、っていうのを好きになるんですよ。要は兄弟間で、
うん
うん、好きになっちゃうわけですよ。でも関係ないから別に古事記とかって神様同士だし、
うん、
で好きになってくれよって言うんですよ。スセリビメを結婚させてくれよっつって、
うんうん、
スサノオに、
うん、
じゃ あの3つ俺から関門を出すとお前に、
うん、
それを全部クリア、
うん、
全部クリアしたら、
うん、
もうやるよって言うんですよ。結婚をさせてやるよって。
なるほどね、
うん、で分かりました、じゃあお願いしますよというわけですよ、
うん、
で3つ目の試練が、
うん、
矢があるんですけど、
うん、
音が鳴る矢を草原に放つわけです、スサノオが、
うん、ピューンみたいな、
うん、そうそう、うん、カランカランか分かんないけれども、うん、鈴ついてるのか分かんないけど、それをプーンといるわけですよ、
うん、
でそれ取ってこいって言って、
うんうん、
いや簡単じゃんって思うわけですよ、
うんうん、
で元々の最初の試練とか確かね、蛇のいる部屋で一晩寝ろとか、
おー、うん、結構しんどいやつ。
そうそうそうそう、うん、あとなんかムカデとハチがいる部屋にいろとか。
2つ目の試練が、まあまあほぼ一緒だけど、うん、
で3つ目が草原に矢をプーンと行って、しかも音が鳴る矢だと、
うん、
取ってこいって言うんですよ。
急激に楽に感じるよね、うん、その中だとね、
うん、もう結婚させたいんじゃん実は、
う
ん、みたいな、
もう2個でいいんじゃん
っていう、ね、なんだって思って、うん、楽勝じゃんって行くわけですよ、
うん、
大国主がね
なってた方
が、うん、そしたらスサノオが草原に火つけるんですよ、
うんどういうこと？
ボッと探しに行ったの確認して、そしたらもう火だらけの草原になるわけですよ。火がついてね、
で殺しに来
てる、聞いてねえけどって、
うんうん、
こっちは、
うん、
だから火だるまになりそうになるんですよ、
うん、
そしたらそこにネズミが来て、
うん、
ね、実は地下に大穴が開いていると、
うんうん、
そこに案内してやるって言って助けてくれるわけですよ、
ネズミがね、
ネズミが、なおかつネズミ音の鳴る山持ってくるんですよ
めっちゃそいつが
そうそう、
なんか結婚すりゃいいじゃん、うん、じゃあ
で火が消えた後に、
うん、
大国主の御事は、穴から出て、
うん、
でネズミが取ってくれた山を持って、うん、どうですかって言って
何もしてねえじゃねえか、
うん、したらまあうちの娘のセリビメと、うん、じゃあ結婚していいよということで結婚するんですよ、その時に助けてくれたネズミもじゃあ一緒に祀ってやろうじゃねえかということで大国主神社に、
また同じパターンなんだよね、だから
コマネズミ
助けてくれた動物を祀るという、
そうそうです、祀ってあげるよという話なんですよ。
そいつ優秀だね。
そうなんですよ、
そのネズミ
ね、
うん、
そうそうそうそう、木槌持ってるネズミと、うんうん、まあ、米俵の上に乗っかってるネズミがあるんで、お金の人欲しい人は、まあ、うん、木槌で、お米の欲しい人は米俵です、
ね、農家ぐらいしかないんじゃない、そのそっち側
まあ、ね、
触る人
今、うん、まあまあまあまあ、そうなんです、もうこんなんがあると、
うん、
でここには実は他にも面白いもんがあって、
うん、
ね、なんて言うんだあれ、種銭っつうのか、あれなんか袋の中に、ね、お金入ってるんですよ、
うん、
お金で、その中に覗くなって言うんですけど、
え、 お金って今の貨幣、
今の貨幣、
今の普通の
貨幣、
お金
が入ってるんですよ、
うんう
ん、でそれを財布の中に入れとくんですって、
うん
うん、で お金が増えたら1年後にそれ返しに来いみたいな、
うんうん
うん
うん、
っていうのもあって、それがねものすごい有名でみんな買うんですって。
買うんだ、
うん、買う、うん、それを買ってで、1年間あの通して持っていて、うん、でお金すごい儲かったなと思ったらそれを返しに来るみたいな、
うん、うん、
なんかちょっと有名で、もしかしたら買えないかもしれないんですけど、まあ、一応ご紹介だけ、
うん、でも大阪なら人気ありそうだ。そうそう、そういう
僕行った時はもうないよって、あともう少ないよって言われて、よかったねって言われて、
あかよく
岡山から来ましたって言ったら、うん、あよかったね、いやもう売り切れるよ、よかったねって渡されてありがとうございますって言って
買ったんだ。
うん、いや作りあるだろうと思いましたけど、なんか簡単な袋
の中に入ってたからそんなにね難しいものじゃない
だろう。そうそうそう、いや作りあるだろうと思いましたけど、うん、まあまあありがとうございますって言って、まあ、もらいました。
絶対全員に言ってると思うけどな、まあね、俺
っていうのはちょっと変わった神社なんです。面白いでしょ。
まあまあまあ、うん、その由来がいいね、やっぱ、ね、あるから。そうそう、ちゃんと、
う
ん、
で、まあ、その後に参ってほしいのがもうすごい有名です、今宮恵比寿神社っていうとこなんですけど、
なんかさ、うん、お笑いの賞レースでない、今宮恵比寿なんとか、
あるあるあるある、
ね、なんかそれで俺名前聞いた記憶があるな。
で、まあ、ここなんですよ、
うん
うん、今宮恵比寿に調べていただければすぐ出てきます。ものすごい有名ですから、
うん
ね、これ恵比寿神社っていうんですけど、ね、これがあの十日恵比寿って言って、福娘っていうのがあのね、何千人の中から50人選ばれるんですよ、1年に1度。
福男みたいなやつ、
そうそうそう、福娘が選ばれます。50、
うん、
で50の娘が笹を持ってるわけですよ、
うん、
50の娘ってあの50歳じゃないですよ、うん、50人のね娘が笹を持っていて、うん、その笹をもらうわけですよ、十日恵比寿の時に配ってるんで、
うん、
でその笹をもらって徳があったら1年返しに来るっていう、まあ、行事なんですよ。
まあまあまあ、
うん、十日恵比寿っていうのがあって、うん、でこれねなぜ面白いかっていうと、参り方が面白いんですよ。
あ、なんかやり方があるんだ。
そうなんですよ。
特殊な、
まあ、恵比寿様、まあ、恵比寿さんって言いますよね、大阪のね、
うん、
恵比寿さん、恵比寿さんって言いますけど、ね、まあ、恵比寿様がいらっしゃって、でお願い事するわけですよ。すいません、うん、なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら、お金儲けれたらええなみたいな、背中押してくださいみたいなこと言うわけですよ、
うん、
でも恵比寿さんものすごい耳悪いんですって。
え、そうなの。
耳が悪いんですって。
へえー、
だから、うん、この今宮恵比寿神社の裏手には虎があるわけですよ、うん。
ドラってあのバーンってなるやつね。
そうその十日恵比寿の時にだけ、その3日間にだけそのドラが解放されるわけですよ。だから普段行ってもないわけですよ、隠れてるんですね。
出してないんだ。
そう、その3日の間に行くわけですよ、
うんうん、
そのドラを思いっきりバーン叩いて、
うん、
音鳴らして恵比寿さん起こして、さっきのお願い事聞いてくれましたよねってもう一回言うんですって。
うん、
二度言うんです。
それみんなドラじゃ叩くってこと。
叩く、あの知ってる人は。
へえ、
うん、でだからあの十日恵比寿の時は大阪ではもうこれ当たり前の話なんで、
うん、
みんな裏参るんですけど、うん、知らない人は知らないんで、
あ、そのまんま、
う
ん、
そうそうそうそう。で僕らも十日恵比寿の時来たかったんで、ちょっと時間合わずに、
うん、
まあ、
タイミングだもんね。
そうそう、そうそうそう、一応ドラ、隠されたドラもねちょっと裏から写真撮ってきたんで、一応これなんですよ。
うん、
これ2つあってね、裏に参ると
ドラね。
ドラが2つあって。
ドラ叩くなんてなかなかないよね。
そうそうそう。恵比寿さんで、ここにもう一回、もうドラぶったたいて、うん、すみません、お願いしますよ。聞いてくれましたよねって、もう一回言うっていう大声で。心の中で、ね。っていう話があるんです。ちょっとこれ面白いなと思って。
結構、力の調整が怖いわ。
いや、もう一回ぶん殴っていいっす。
オルナシーの深夜ぐらいの感じで、バコーンってやって。
ルナシーの深夜はちょっとやめちゃった方がいいかもしれない。うん。
なんか、ドラ叩くってすげえ音鳴るからさ、
うん、まあね、でもみんな鳴らしてるんで、叩くのがだ、じゃあ、前の人を見て調整してください。
あ、
うん、
すげえ、
そうそう、
自分でビビりそう。
まあね、
鳴らして。
そうなんですよ。だから、まあ、その3日恵比寿っていうのが、3日じゃない、十日恵比寿、9、10、11あるんで、うんうん、ちょっとその日に合わせていけばドラが出てくるんで、ドラ叩いてちょっとお願い事してみてもいいかなと思いまして。でこれ配信するのは10日なんで、
じゃあちょうど
11日空いてるんで、10日で11空いてるんで、
2日でそんな気能郷でいける、
うん、いやいや、もうちょっと近くの人はね行ってみてもいいかもしれない。
あ、地元の人は行けるか。
そうそうそう、知らなければ
、ね、
地元の人は、例えばですけど、大阪の人口は100人としましょうよ。100人知ってますよ。
じゃあこの情報何の役に立たなくねえか。
いや、みんな知ってます。これものすごい有名です。
近くの人以外で行こうとしたら間に合わない可能性
高
いでしょ。
だって大阪から結構離れてますよ、岡山って。多分車で 3,4 時間かかるんですけど、僕でも知ってましたから、ちっちゃい頃から。
あ、そうな
の。だからまあ知ってると思うんですけど、一応ね、今宮恵比寿神社ちょっと参ってみてもいいかなと思ってます。大国主神社とねちょっと合わせて、はい、というようなお話です。これ大阪、
まあ機会があったらって感じですね、
うん、
だから。
そうなんですよ、うん、最後にですね、 まあちょっと有名なんですけど、
うん、
しかも僕何回か参ってるんですけどもね、
うん、
難波八坂神社っていうのがあるんですよ。
あ、なんか聞いたことあるね。
そうそうそうそう、うん、あの難波駅から歩いてまあ10分もかかんないぐらいかな、うん、難波八坂神社は。ちょっとね面白いんですよ、うん、そこがね。ちょっとそこを紹介させていただこうと思って、もう見たらすぐ分かります、面白いっていうの。これすごいっしょ。
まあまあ、まあ、面白いっていうか、はい、うん、何何だろう、
うん、10名20名ぐらいある、要はでっかい顔の口の中に社があるっていう、ちょっと変わった、ね、うん、神社なんで、まあ、ちょっと調べてください。これはねもうすぐ出てくるんで、
うん、
神社なんですけど、これねミュージシャンだったら気づくかな、うん、
セットみたいだけど。
お、気づきましたね。そうなんですよ、
何何
実は、
うん、
鼻の穴あるでしょ、
うん、
ステレオが入ってるんです。
なんなんこれ、 目光りそうだ
し。そう、
ね、
今言ったように目がライトになってるんです。だからステージを、
ね、ステージだよね、
うん、そうなんですよ。だからステージをものすごい照らして、うん、なおかつ音を響かすというような、
うん、
ちょっと変わった。
なんなのこれ、何がしたいのこれ。
すごく俗っぽい神社なんですよ
これ。何、ね、の何、マジで何なの、うん、なんでこんなふうしてんので
、まあ、一応まあいろいろあるらしいんで、うん、ちょっと難しいんで省かせてもらうんですけど、一応ここ外国人がインスタ映えだっつって、うん、
ああなるほどね、
ものすごい来てました、外国人。
これ人気ありそうだな、
うん、そうそうそうそう、インスタ映えだ、これはすごいぞっていうことでたくさん来てました。
夜中目光るか
ね、夜中目光り、まあ、これも一応まあ写真撮ってるんですけど、一応光ってはいるんですけど、
もう光ってんだ、うん、
光ってます。鼻もステレオでしたから見たらね、うん、そうなんですよ。ちょっと変わった神社なんで、
変わってるね、
目で見て楽しいんですよ、もうすぐ、うんうんうん、分かるんで。
これインスタ映えするよ。
そうそうそう、するんで、ま、ぜひぜひちょっと撮っていただきたい、うん、大阪ね、難波八坂神社。これは別に正月だけ出してるわけじゃないんで、
常時でしょ、
常時ありますから。
だろうね、
そうそう、
出し入れしたら大変だよこれ。
そうなんですよ、うん、一応まあ今回紹介させていただいたあの写真っていうのはブログにね、
あ、載せます、
僕、はい、載せますんで、うん、ぜひちょっと見ていただきたい、いろいろ撮ったんで、うん、はい、というのはまあ今回僕が参ったですね、
うん、
岡山大阪でちょっと気になる、
うん、
神社でした。それ岸本さん、なんかありますか、気になったな、行きたいなっていうとこ。
いや、気に、だそこの最後の、
うん、
八坂、
難波八坂神社、
難波八坂のさ、狛犬の前でさ、
うん、
あの写真撮ってんじゃん、自分が入ってるやつ。
はいはい、
うん、なんか
撮ってます。
すげえ変な顔してるよね。何この表情って。
これは
何とも言えねえ、本当に、なんていうの、うん、嬉しいとか、なんか観光でこう楽しいとかでも、うん、なんかすっごい微妙な顔してるじゃん、はい、これ何なの。
一応まあ、このでっかい口あるじゃないですか、
うん、
悪いものを吸ってくれるっていう、
あ、あるんだ、
うん、で、うん、あのカツをくれるっていうでかい口から、うん、でだから悪いものを吸って、あ、お前元気出していけよっていう激励もしてくれるっていう意味ででかいんですよ、
うん、
であそこいいなと思って僕たくさん撮ったんです、写真、
うん、
そしたら奥さんが急にパシャって撮った時の
何とも言えない、こんな何とも言えない表情あるっていう、
うん、なんで急に撮ったんっていう顔です、これは。
うん、いやもうなんかすっ不思議な表情してるなと思って、ああ、まあね、それが気になっちゃった
、うん、他にもたくさん参ったんですけど、まあ、一応ね今、楽しい、
うん、
見て楽しいところと、まあ、一応あの由来とかね、うん、楽しいとこま丸々みたいなね、ちょっといろんなとこ回ってきたんで、ちょっとそこをねご紹介していただきます。
大阪はユニークだね、
ユニーク、面白い、うん、本当に、
うん、やっぱなんか変わってるわ、
飯もうめえしな、
うん、
うん、僕がどこ行ったか聞いてくださいよ、大阪何食ったか。
何食った、
天下一品。
大阪じゃないしね、あれ多分
発祥、
京都だよね、
京都、大阪天下一品行きました。なぜか聞いてください。
うん、なぜ天下一品チェーン店であるのに。
大阪の天下一品、
うん、
東京と違ってメニューすごいんですよ。
あ、そうなの、うん、それ知らない。
トントロラーメン、
なかった、そんな、
俺マジびっくりした、見て、
へえ、
トントロラーメンあって、
トントロラーメン、
うん、
あ、ないわ多分、
トントロラーメンありました、うん、えって思って、あと餃子も何種類もあります、チャーハンとかも何種類もあります、キムチチャーハンやらなんやらかんやらって、
あ、ないないない、
あ、これすごいぞと思ってメニュー見てちょっと恋して、
うん、
これ行こうと思って行ったんですよ。
うーん、
もう接客もすごい、いらっしゃいませ
ー場所によるんだろうけど、
東京、
うん、
僕好きで何店舗か参らせてもらってます、
うん、
行かせてもらってます、うん、その天下一品、
天下一品ね、
いらっしゃいませ、 まあね、あの好きなとこ座ってくださいどうぞ、うん、じゃないですか。
あんまり外国人多いし、
あんまり僕はあの接客いいなと思わないです。天下一品行っても、うんうん、飯はうまいけど、うんうん、あとチャーハンも美味しくないけど、ね、うん、東京の大阪はすごいですよ。だからね、それで言うと、いらっしゃいませ、何人さ、何名様でって言って、うん、2人しかいないのに聞いてくるんですよ、うん、あ、じゃあ2人でって言って座って、
うん、それは俺合わねえわちょっと鬱陶しいわ。
今こちらがおすすめですって全部おすすめしてくれます、
うん、暑いんだ、
うん、暑い、ものすごい暑い、
接客が暑いんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、店長考案メニューとかあったりとかね。
あれなんかね、関西、うん、関東で違うのかな。
違うと思いますよ、それは
ね、
うん、
京都でしょ、本、うん、
京都、京都、
本場というか本店、
うん、絶対京都、うん、
だよね、
うん、で大阪、まあ近いし、うん、うめえかなと思ったんです、ただ単に、
うんうん、
単純にね。どうだった？いや、うめえっす
いやそしたら別に東京で食ってもうまいわけでしょ。
東京もうまいですよ。
変わんない
し、東京よりうめえ。てかトントロ、
違うの、
トントロ食べてほしい、むちゃくちゃうまかった。
へえ、
うん、おすすめだと書いてたんでトントロ、うん、しかもなんか店長がおすすめのなんかチャーハンかなんかあったんですよ、ちょっと合わせて食べたんですよ、
うん、
めちゃめちゃうめえ、
ね、セットね。
餃子もすげえうめえし東京はすいません申し訳ないけど、うん、俺チャーハンはあんま好きじゃない。
あのセットにするやつ、
うんうん、あ、っていうかあれですよ、あの銀座の通りの話してますよ僕。
いやいや、
銀座じゃねえや、
別にいっぱいあるじゃん。
あっこあっこ
歌舞伎町、
そう歌舞伎町、歌舞伎町の話してるんですよ。あっこはまあじゃないですか、じゃあ、うん、ラーメンはうめえけど、でここすげえうめえ、全部うめえ、びっくりした。
ちょっとそれは気になるな、
うん、そうそうそう、うん、これ大国主神社の近くにあるんで、うん、大黒町だったかな、大黒町の通りの駅の前の天下一品です。すげえうめえっす。ここ一番行きたいでしょ今俺が紹介した中で。
そうだね、今言ってた中で一番興味がそそられたのはそこだね、うん、
じゃあ今度行きましょう、
うん、トントロラーメントントロラーメンの回で
し、ね、ああそうそうそうそう、ね、行きましょう、うん、トントロラーメンの回だったね、うん、教えて都市伝説で、うん、トントロラーメンをちょっとご紹介させていただきました。
そういう都市伝説がね、はい、
皆さんもね
あるという
トントロラーメン食べたくなったんじゃないかな
はい
はい、以上です。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。